カリフォルニア在住の映画評論家町山智博さんに海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん。
はい、町山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週は、女性の人工妊娠中絶を手助けする団体を描いた作品コールジェーンをご紹介いただきました、はい。私石山もデカミちゃんも見てまいりました、
はい、あ、どうもです。はい、
はい、私はなんかこう骨太に燃える女たちをこう映画でこう見られて、なんかすごい良かったな、うんうん、その人をこうなんだろう、コミュニティに入れ込んでいく時のこの描写っていうのがすごく明るく、それでいて、まあかっこよく良かったなという印象でした、うんう
ん、
はい。
私もこうレンゲちゃんと同じような思いとか、うん、はい、あとはその時代背景とかそうするしかなかったっていう部分もありつつ、はい、なんかその危ないは危ないじゃないですか、はい、この中で描かれている、まあ、
違法ですからね。その1973年以前はアメリカでは人工中絶が禁止されていたので犯罪になるんですね。
なんかこうなんだろうな、闇ルートみたいな感じでそうするしかなくてっていう部分が、はい、その仕方ない、そこにしか助けを求められないっていうもの自体があるから、はい、コールジェーンがこう、ね、存在したっていうのは分かった上で、はい、まあ、今の時代もいろいろ変わってきてるとは思うんですけど、はい、こうすごい、はい、なんだろうな、最近私がこう考えてることというか、女性の連帯とか、はい、そのみんなで戦っていこうもすごい大事だけど、戦っていった先に戦わなくていい、はい、その社会を目指しているわけだから、うん、なんか連帯推奨っぽくなるのはちょっと嫌だなとかは思ったりもしたんですけど、うんうん、でもその上でそういうことも考えさせられるぐらいのこう議題の映画なんだけども、うん、音楽がすごい良くて、うん、あの全然ポップに見れるというか、
はい、なんかね、1968年当時のヒット曲がガンガン流れるんですね。そ
うそう、なんかレンゲちゃんとか私がこう感想言ったり、町山さんの先週の解説を聞いた上で、あ、結構重たい映画かもと思うかもなんですけど、なんか全然そんな感じの、なんだろうな、鑑賞後のね、残る感じではないから、もちろんすごい素敵な素晴らしい議題の作品だけど、なんか軽く見に行っていいとは思いますね。
そうですね。
そうですね。このコールジェーンという映画はすごく明るいトーンなのは、うん、そうやってまあ、人工中絶禁止に対してるからなんですね、
うんうんうん。
それに向かってみんなが戦ってるんで、うん、ただアメリカでは2022年に、連邦最高裁がですね、再びその中絶は女性の権利ではないという判決を出しちゃったので、各地で禁止になってですね、現在、まあ、この映画の時代、コールジェーンの時代に戻っちゃったんですよ。
うん、ねえ、うん、そう思うと、なんかラストすごく明るく晴れやかなトーンで描かれてたんですけど、
はい、ね、そうなんです。
またなんかちょっと苦々しい気持ちになってしまいました。
うん、そうなんです。で、このジェーンと呼ばれる女性支援団体はまた復活して、現在はもう何とかしてですね、その困ってる、まあ、女性というか少女たちが多いんですけれども、うん、妊娠で困ってる子たちは、郵便でですね、まあ、中絶薬を送ったりですね、
はい、
する形で支援してるんですけどね、
うん、
はい、まあ、この映画を作った時はまだね、アメリカおかしくなかったんで、
そうですよね、
スタッフは気がつ、そんなことになるとちょっと、ま、予測しなかったと思うんですけれども、うん、今現在のアメリカをね、示す映画になってますね、
うん、はい、本当にこう社会って良くも悪くも数年であっという間に変わっちゃうんですね、
うん、怖いなと思いますね、はい、はい、で今日紹介する映画は結構ヘビーなので、
はい、
はい、もうあれなんですが、うん、やっとオッペンハイマーという映画が日本で今週公開されます、は
い、ついに、
は
い、ついにですね、
はい、オッペンハイマーはですね、まあ、アカデミー賞で作品賞、うん、監督賞ほかですね、もう独占しましたけれども、うん、去年の7月に全世界で公開されて、日本だけ公開が、やっと今週になりました。
はい、
はい、でどうしてそうなったかというと、オッペンハイマーという人は原爆を開発した男だからです、
うんうん、
はい、で、まあ、7月はちょっと8月の原爆投下の日に非常に近かったので公開は非常に難しかったんですけども、うん、その後も非常に日本で 映画を実際に見ていない人たちや、見たんだけど理解していない人たちによるネガティブな批評が飛び交ってですね、公開できない状態になってきました。はい。で、でもやっと、まあ、アカデミー作品賞取ったんで、あと世界で日本だけ公開されてないというのも大問題だし、一番大きいのは、原爆の被害者である日本の人が見るべき映画なんです、これは。どうして原爆を彼らが作ってしまったのかという映画だからです。日本人こそ見なければならない映画なんですね。非常な誤解で、まあ、公開遅れたんですが、ぜひ見ていただきたいんですが、オッペンハイマーという人についてはあんまり、まあ、知られてないといえば知られてない感じがするんですが、この人はですね、一種の超人として描かれてます、この映画の中では。というのは、やっぱ核、まあ、爆弾というのは核分裂とかそういう現象を起こすわけですね。そのものすごい微小なその原子のレベルで。それを彼は見てしまう男なんです。というすごい描写で、核分裂であるとかブラックホールであるとか、そういったものをですね、超感覚的に感じる男の物語として作られてるんですよ。
でもなんかその超感覚というか SF 的な描写ってなんかクリストファー・ノーラン監督っぽいような感
そうです
覚
ね。
が、しますね。
この分子レベルのその現象を、普通だったらコンピュータグラフィックスで作るんですけど、クリストファー・ノーラン監督は携帯も持ってないほどですね、コンピューターとかネットが嫌いなんで、すべて特撮で 核分裂とかを表現してますけども、昔ながらの特撮ってやつでね。そこもすごいんですけれども、そのぐらいすごい、まあ一種の超人だったオッペンハイマーが原爆を開発するんですが、決して天才とは、しては描かれてないんです。彼が原爆を開発したことが問題ではないんですよ。問題は、日本に投下することを彼が阻止しなかったことが問題なんです。開発したこと自体は問題じゃないんですよ。使わなければよかっただけですから。ただ、これは作ってしまったらみんなが使うっていうことを彼が予測しなかったことが問題なんです。で、どうしてそうなるかというと、このオッペンハイマーという映画は、そのキリアン・マーフィーって人が演じてですね、主演男優賞を取っているんですが、まず最初に出てくるのは不器用な男として描かれるんです。で、実験をするんですが、研究室で、実験が下手くそなんですよ。ガチャンとか言って割っちゃったりするの。で、数学の能力も物理学者なんだから高いのかと思うと、彼を指導してる指導員から、大したことねえ、あいつ数学の能力もって言われちゃうんですよ。
なんか結構バカにされた感じの、
本人も過去を回想する形で、僕は非常に、まあ、ダメでしたって言っちゃうんですよ。コンプレックスの塊なんです。ところが彼には一種の超能力によってですね、この描写も何だろうなと思いますけど、その核反応とかを見ることができるんですよ。
なんか不思議なね、感じがしますけど。
でもまさに
不思議な
映画
感
だ
じなん
か
で
ら
すけ
こ
ど、
そなんですか
でも実験ができないっていうのは科学者としてかなり致命的なんですよ。
ですよね。再現でき
理
な
論
い。
だけなんです、彼は。じゃあ一体どうすればいいか。彼はすごく、まあ、世の中にいいことをしたいと思ってるんですね、オッペンハイマーって人は。でも、どうも理論しか自分にはないと。そこに忍び寄ってくるのは軍隊なんですよ。
そっか。
君、原爆作ってみない？悪魔の誘惑ですよ、それは。
利用されちゃう。
利用されちゃうんですよ。で、彼自身がですね、じゃあ、オッペンハイマーいなければ原爆というのは開発できなかったかというと、決してそんなことないんです。オッペンハイマーという、この映画はですね、50人ぐらいの登場人物が出てきて、ほとんど説明がなかったり、名前さえ呼ばれなかったりするんですが、全員実在の人物なんですね。で、その人たちの多くがノーベル賞を受賞しています。
じゃあすごくこうできる人の中にいた人の弱さってことなんですか？
すごい、みんなすごい技術者だったり、それこそアインシュタインとかも出てきますけれども、出てくる人みんな実は原爆を開発するための決定的な理論とかを持っていた人たちなんですけど、オッペンハイマー自身はノーベル賞を受賞していません。画期的な理論の開発者ではなかったからなんですよ。彼が原爆を開発できたのは、そういった世界中の天才たちを一箇所に集めて、ロスアラモスという研究所で研究させたから原爆が開発できたんですね。ね。で、どうしてそれができたかっていうと、ほとんどその開発に携わった物理学者たちはユダヤ系でした。彼らの目的はナチスより、ドイツよりも先に原爆を開発することだったんですよ。で、彼らの親戚はもうヨーロッパでナチスに殺されていて、彼ら自身も殺される寸前で逃げてきた人たちばっかりなんですよ。で、ユダヤ人がナチスと戦うために作った原爆だったんですが、ナチスが先に滅んじゃうんですよ。じゃあ使わなきゃいいじゃないですか。
そうですね。もう、だって目的がなくな、開発はしたけれども、
そう。
目的なくなったね、で、よかったは
ね。
ずですよね。
で、開発に携わった科学者たちはみんなそれを使わないでくれという署名にサインするんですよ。ね。で、使わせないようにしようと頑張るんですけども、オッペンハイマーはその署名を受け取らないんですよ。
なぜって思ってしまうけどな。
それがずっと彼の罪になっていくんですね。
そうか。
彼はそれを背負うことになっていくっていう話がこの映画なんで
な
する よ。
ほど。
だから、すごく世間で言われているような、まあ、間違った解釈で、原爆を開発したオッペンハイマーを英雄として描いてるってことはなくて、英雄ではなく罪人として描いてるんですよ。
じゃあ真逆ですね。
真逆なんです、世間が。まあ、そういう批判してる人たちはね。
まあ、むしろね、そのサインをしなかったことで、全部背負っちゃうことになったわけですよ
全
ね、
部背負うこ
全員
とになるんで
分
すよ。
を。
そう。
そうか。
で、これね、ものすごく微妙な映画になってるんですね。っていうのは、オッペンハイマーがどうして、原爆を投下された人たちのことを想像して、それを止めることができなかったかっていう理由が、非常に微妙な心理描写で描かれてるんですよ。オッペンハイマーは、一種、なんていうか、人の心が想像できない人として描かれてるんです。
まあなんか言っちゃあれですけど、ゆえの天才とかもあったのかもしれないですよね。才能が、そこが秀でてるっていうのは。
と、ものすごく研究熱心だったり、夢中なことには夢中になるんだけれども、例えばね、自分の弟が、自分の、これは結婚するんだって、婚約者なんだって、連れてくるんですね、女性を。そしたら、その女性は、自分に関係ないと思ったオッペンハイマーは全く無視します、その人。で、無視された、ね、方の女性は、だって普通、おめでとう、いい奥さんだねとか言うじゃないですか。素敵な女性だねとか、自分の弟の婚約者ですよ。全く言わないんですよ。見もしない。でも、
そっか。
その描写がなぜここにあるかっていうと、この映画の前半にあるかっていうと、それが拡大されて、どんどんひどいことになっていくわけですよ。
そっか。こういうまあ些細なことがきっかけというか、こういうよう
そう
なな
ん
こ
です。
との大きい版がちょっとずつちょっとずつ起きていって
そうな
って
んで
こと
す。
なんですもんね。
で、この映画もう一人主人公がいるんですね。それはアカデミー賞を取ったロバート・ダウニー・ジュニアが演じるストロースというですね、その原子力委員会という、原爆とかそういったものを、管理する、政府組織の、リーダーなんですけれども、その人が、オッペンハイマーを密かに憎んで、彼をソ連のスパイ、という濡れ衣を着せて公職追放しようとするんですよ。で、そのストロースのドラマとオッペンハイマーの原爆開発のドラマが並行して進みます、この映画。それが互いに絡み合いながら進むんで、ものすごく複雑なんですよ。時間軸が2つあるんです。で、一応、ストロースの方のドラマは白黒で撮ってあって、オッペンハイマーのドラマはカラーで撮ってあるっていうふうに、色で見分けができるんですけれども、 それが一体何年に起こったことなのかっていうのは、いちいち字幕で何年って入らないんですよ。で、しかも、オッペンハイマーの時間軸は、オッペンハイマーが、そのストロースのせいで、まあ、ソ連のスパイ容疑に、で、まあ、聴聞会というのにかけられるんですが、それが起こって、その中でオッペンハイマーが質問されて回想していく中で、オッペンハイマーの人生を順番に描いていくっていう、すごいやり方をするんですよ。
じゃあ、ほう。
語っている時間がまずあって、語
そうなん
ら
で
れ
す。
ている時間がもう一つあっ
そうなんで
て、
す。
さらに、
そ
ス
こに
ト
ス
ロー
トロ
ズ
ース
の、
そう。
わー、うわ、
で、スト
ね
ロースの方はストロースで、
え。はい。
その後1950年代に、そのアイゼンハワー大統領によって、商務長官という、まあ、閣僚に任命されて、その、まあ、承認が行われていて、承認のための審問がね、それと、オッペンハイマーがソ連のスパイとして、いろんな、まあ、質問されているのが同時進行するというね。
わあ、ノーランっぽい。
ものすごい複雑なんです
こ
よ。
れ、
これ。
映画館で絶対できないけど、なんか相
はい。
関図とか、時間軸とか、見ながら見たいって思っちゃうタイプのやつですね。
そうなんで
結
す。だ
構
から
混
ね、
乱しそ
ものすごい混乱
う。
する。実は僕、5回見てます。
そうです
5回
か。
見てる。
道
はい。
山さんが5回見て、どれぐらい分かるんです
5
か？
回見たら大体分かった。
5回
ああ、
見
そったから そっ
分か
か。
る。
でも、1回見ただけでは分からなかった。
しかもそもそもこう歴史にこう基づいた知識とか、もうあ
は
る程
い。
度多分知ってないと、
分からないです。
なんか説明がね、あえてしてないとことかもありそうだから。
はい。さっき言った書面を渡すところでも、書面を渡した人が誰なのかって説明がないんですよ。
そうか。
まあ、シラードっていう有名な物理学者なんですけども、わからないですよ、普通。
結構
何
む
も見
ず
ない
そう
で。
な。
知らないで言ったら。で、さっき言った、その、パーティーで弟にその婚約者を紹介されるシーンっていうのの意味は、2回目見たとき初めてわかりました、これ。そのぐらいものすごく複雑なことをやっているんですよ、この映画。で、まあ、その今すごく問題になっている原爆の被害を直接この映画は描いてないって言われてるのも敵に見てしまう人として描かれてると言ったんですが、だから彼は広島で起こったことを見てしまうんですよ。それで、原爆投下に喜ぶ技術者たちが、浮かれてる人たちが原爆の炎で焼き尽くされるのを見てしまいます。で、そういう形では描いてるんですが、その原爆の被害を直接撮った写真を見せられると、下向いちゃうんです。申し訳ないと思ってるから、オッ
そ
ペ
っ
ンハイマーは。
か。
見れないんです。で、オッペンハイマーは何度もこの映画の中ではっきり言うと、二度原爆の炎で焼かれるんですよ。ね。これは、広島、ね、長崎と2発の原爆と相当するんですよ。彼が二度焼かれるのは。っていう、それ以上言うとあれなんですけども、だから、すごくこの映画は許せないとか言ってる人はいるんですが、これはまさにオッペンハイマー罰する映画なんですよ。ね。で、ただ、それを開発した人が罰せられると、ね、それもまあ、一種の自己罰的に罰せられていくんですけれども、それだけでじゃあ原爆投下を許せるのかっていう人もいますが、そういう問題ではないんですね。落としたのはオッペンハイマーではないんですから、実際には。
そうですね。
それは。ね。で、この映画で一番大きい問題というのは、科学者とかそういった人たちは、それが、実際にどういった結果を及ぼすのかということを考えないで、それが技術的に可能ならば作ってしまうってことなんですよ。
まあ、その専門職みたいなところがあるから、でき
そう
る
なん
な
で
ら
す。
やってしまうということですもんね、オッペンハイ
こと
マー
な
の
んです。
話もだし。
で、なぜこの映画が今作られたかというと、もちろん核兵器のことも今も非常に危険な状態で、はっきり言ってロシアがいつ使うかわからない状態にありますけれども、もう一つ、今例えば AI が進んでますけど、AI がどういうことになっちゃうかってことをみんなわかってるのかなってことですね。今 AI はいろんなものに置き換わってますけれども、AI が危険になったら止めればいいって思ってる人が多いんですけども、止められない AI が出てくる可能性があるんですよ。 つまりコンピューターネットワークとかそういったものを AI が自己制御した場合に、キルスイッチは効かなくなるんですね。それが軍事に関わってたらどうなるかってことですね。
確かに。
そうか。
核ミサイルを発射することが可能なんですよ、AI が。
うーん。
AI には自己保存本能はあっても、人間を保存する本能はないので。
そうですよね。
っていうことまで延長して考えるべき映画なんですよ。はい。それでもね、さらに複雑なね、トリックをいっぱい仕掛けてる映画でもあります。はい。で、オッペンハイマー自身の恋愛とか結婚が、すごく、彼がした、原爆開発ってことと、複雑に絡んでくるんで、一瞬一瞬のカットに仕掛けがあるんです
うわー、これは何回見たらわかるかな。
そっか、テネットの人か。
そうです。そっ
テネット
か。
の人なの
テ
で、
ネット。テネット。
そりゃって言ったら見る前から言うのは失礼ですけど、そりゃわかりづらそうだなと思っちゃいますね。
例えばお風呂の絵があって、そこに女の人の髪の毛が浮いてて、そこに黒い手がっていうシーンがあるんですけど、ほんのコンマ1秒入るんですけど、それは一体何なのかとかって、そういうことをしまくってる映画なんで、まあ、3回は必要かな、見るのが。
3
は
回、
い。
3
という
回。
映画で、1回見ただけで、これはダメだ、わかんねえよって言ってる人は、1回見てわかる人誰もいませんから。
そっか。
じゃあ、まず3回見る。
だから、来週
で
まで
も、
3回見るの
ね、
難しいですからね。
でも、この解説を、松山さんの解説聞いた上だと、聞かずにの一度目よりは、だいぶわかる感じしますよね。最初にやっぱ、兄弟の妻を無視してしまうとかも、何気なく見過ごしちゃうかもしれないけど。
と、その時間軸と白黒カラーが違うっていうのが。
怖いのは、これだけその精神的に弱い男が原爆を作ってしまうということの怖さでもありますね。立派な人が作ったわけじゃないんですよ。
そうですよね。やっぱ見ないとわからないということで、やっぱその原爆ももちろんですけど、戦争というものも体験してないわけじゃない、レンゲちゃんとデカミはね。で、その前も福田村事件の時も松山さんおっしゃってて、ハッとしたのが、松山さんのが物心ついた時の戦後っていうのは、まだ生々しい時代だったっていう。
そうですね。
私ら世代はやっぱりちょっと昔のことって思ってたりしたから、ね、ちょっと難解かもしれないけど、オッペンハイマー見るべきですね。
そうだね。見て考えたい映画ですね。
まあ、とにかくその世界を滅ぼすような兵器が、すごく精神の弱い人によって作られたということの怖さですね。
なんか精神の弱い人に権力を与えてしまうシステムって何だろうっていうのも、すごくこう考えたいなと思います。今日は今週29日金曜日に公開になる映画オッペンハイマーをご紹介いただきました。町山さん、ありがとう
ありがとうござい
ござい
ま
まし した
。
どうもでした。
以上、アメリカ流れ物でした。
TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。